次、ワットさんからいただきました。また、イヤサガ効果っていうことで、
うん、
今朝の週1、テレビ番組ですね、週1で、湾岸戦争を耐え抜いたゲームボーイが、まあ、映ってたんですね、
うんうん、
テレビでね。で、もう怖いよ、イヤサガっていうことで、あと余談で、ゴーさんがチラッとタイトルは言われてましたが、自分もニンテンドーパワーといえば、リングにかけろが、まず思い浮かびます、思い浮かびます。うん、超くるだま、超くるま、超くるまだまさみファン、過去まさみスト、っていうことで。
はい。
まあ、まず、その、朝の番組で、
うん、
僕らが話した直後にゲームボーイが話題になったみたいですね。
そうですね。またリンクしてますね。
すごいですよね。ゲームボーイが話題ってこう書いてあるけど、テロップで。
うん。
イヤサガ聞いてますやん、これ、絶対。イヤサガ聞いてニューヨークまで取材に行ってますやん、これ
。そんな、そんな時間ありましたかね。
あ、ほんで今年の夏に USJ で新エリア、ハテナブロック、あ、USJ でマリオの、
うん、
あれができるわけですよ。マリオのワールドが。
あ、USJ で？
に。だから、任天堂エリアができるんですよ。
おー。
それ知らなかったですか？
うん、僕、そういうのはちょっとあんまし。
いやいや、でも、任天堂エリアができたら行きたくならないですか？
いや、僕はその、あんま外出たくないんで。
ハテナブロックに自分でパンチできるんですよ。
いやいや、まあ、その、近くにあればいいですけど、遠くはちょっと。全く。
ピチカートミルクがスーパーピチカートミルクになりますよ。めっちゃやりたくないですか？
ああいうとこはあんまし、その、ランド的なとこはあんま好きじゃないんで。
ああ、そうですか。
そうなんですよ。
そうなんですよって、まあ別にいいけど。
あいつは行くんですか？
それは行きますよ。
スーパーになりに。
なります、なります。うん、無敵にもなります。で、リングにかけろ。
はいはいはいはい。
これゲーム出てたことも知らんかったけど、
うん、
これが任天堂パワー専用のソフトやったんですね。
うん、うん。カタログで見た記憶がありますね。
どういうゲームでしょうね。アクションなんかな、アクションっていうか。
アクションでしょ。うん。上に。あー、でもなんか。
わからへんでしょ。
ちょっとあれですね、キャプテン翼的な、
必殺技。可能性もありますね。
ありますね、うん。
基本だって必殺技の漫画ですからね、これ。
そうですね。
うん。あー、かっこええな、これ。ケンザキジュン。あ、ピザに呼んだことなかったっけ？
そうですね。
ただ、
この、ニンテンドーパワーの、
うん、
そのニッチなとこに、
うん、
リングにかけ、まあ、リングにかけのニッチって言ったら怒られるかもしれないですけど、リングにかけ持ってきて、どれだけの層をこう、買ったかというところですよね。なかなか、買えんでしょ。
いや、まあ、当時やったらまだ世代的にも、この世代ってまだ20代やと思いますよ。それ買うでしょ。
アイさん気にしてました？ニンテンドーパワーって。
ニンテンドーパワー自体をほぼ手を出してないですね。
存在は知ってました？
存在は知ってました。
やろうとは思わなかったですか？
白ロムをまず買わなかったでしょ？
そうです、そうです。
白ロム買うとかいうことがもうなんかあんまり好きじゃなかった。
ああ。
やらなかったですね。
それに自分の好きなゲームをカスタマイズしていられるっていうのはすごい楽しくて。
いや、僕、上書きが嫌なんですよ。だから、前も言ったけど、うん、ディスクシステム上書きしたくないんですよ。
別に上書きしないですよ。もう集めて白ロムいっぱい僕持ってましたから。
なら、買えばええやん、元。
え？
ニンテンドーパワーのソフトって、基本専用のソフトなんばっかりなんですか？
うん、いやいや、いろんなものもありますけど、
うん、
容量によっては1本のカセットの中に4つとか入ったりするんですよ。
あ、そういうことができるんや。
そうです。
あ、いや、それを知らんから僕は、ディスクシステムの容量やと思って
る。ああ、違う。違うんすよ。
うん。新しいゲームを入れたかったら上書きされてしまうっていうイメージなんで。
だからもう一個のスーパーマリオのカセット、白ロムの中に、スーパーマリオワールドを入れて、うん、マリオカート入れて、あと、マリオ、もう一個のマリオなんかゲーム入れて、マリオだけ揃えるとか、
うん、
そういったことができましたんで。
ああ、なるほどね。
ええ
ー。まあでもこの、 これめっちゃ綺麗じゃないですか、このリングにかけろ。
まあそうです、後期ですからね。
うん、すごいよ、このリュウジと剣崎の試合。めっちゃ面白そう。
この、わしささ雑誌とかもこれ本と同じような感じでしょうね、多分。
そうですよ、ブーメランフック。
ギャラクティカファントムとか。
ギャラクティカファントムとかもめっちゃいいじゃないですか。ギャラクティカマグナム、ギャラクティカファントム。で、あれもう一個あったと思うんだけど、ギャラクティカなんたらですけど、で、リュウジがね、ブーメランフック、ブーメランテリオスですよ。で、最後、ウィニングザレインボーですよ。
全部あるんじゃないですか？
あるんやろな。やりたいな、これ。
顔のグラフィックも綺麗ですね、ほんま。
これでも今見て思ったけど、
ええ、
この二人左利きなんや、二人とも。
あ、僕それはちょっとわかんないですけど。
なんで左手でパンチ出してるやん。
え、もともとが左利きとかわかんなかったんで。
いや、俺漫画の時にあんま意識してなかったな。左利きだったっけな。
あと、まあ、何人かまだキャロおるんでしょ？
いっぱいいますよ。めちゃめちゃいっぱいいますよ。
何人おるんですかね？
ですね。まあ、うん、メインは、この、リュウジと、ケンザキは同じチームなんですよ。
うん。
で、5人1組で戦うんですよ。
あ、そうなんですか？
そうそう。で、トーナメントしていくんですよ。
はいはい。これ仲間なんですか、ほんなら。ライバルではなくて。
一番最初は敵で、で、途中から仲間になって。
ああ、そのパターン。はいはい。
で、ラストは、ここの二人が、すごい宿命を背負って戦うんですよ。
お
もうそこが感動なんですよ。めっちゃ喋りたくなってきて。最後のこの戦いはすごいですよ。うん。熱い。
今もう、このリングにかけるのを探そう思ったら大変ですよ。
ああ、そらそうでしょ。
まずあの、白ロムが売っとるかどうか、まず中国で探すじゃないですか。
うん、
その中に、親切にゲームタイトル入れてくるとこもあるんですけども、
うん、
入れてなかったらもう、わかんないですからね。
そうですね。
リ
ングにかけろゲームボーイで検索してみます？
ゲームボーイ？
じゃなかった？これスーパーミ
ス。ニンテンドーパワーさ。スーパーミス、ニンテンドーパワー。
だから、ゲームボーイでいいじゃないですか。
ゲームボーイ？
ゲームボーイじゃないですか？
ゲームボーイじゃないですよ。
これ何のゲーム？
スーパーファミコンのゲームですよ。
え、これスーパーファミコンなんや。
スーパーファミコンですよ。ニンテンドーパワーはスーパーファミコンですよ。
なんでニンテンドーパワーにゲームボーイもあるって言ってたやん。
は、ありますけど。
うん。
これどう見てもスーパーファミコンの画質
じゃない。いや、だから俺綺麗やんなって言ってたじゃないですか。
ええ。
あ、そういうこと？スーパーファミコン？
そうです、そうです。
アマゾン。6800円。
あ、結構安いじゃないですか。
うん。
評価は？
評価は、何の評価？
アマゾンでしょ？
うん、この、
レビュー。
ゲームのレビュー？
え、星は？
星
5。あ
ー。星5、1票だけ。
ファンですね。
うん。パーフェクトって書いてますよ。アメリカの人かな、うん、中古、ヤフオクやったら6万5千円。
あった
あと、12,980円。
あ、もう、ポチランと現実ないか。
ブックオフオンライン、980円。あ、でも在庫がありません。
あ
はまあまあ、だから、ロムに入れて販売してくれる人がおるかどうかってことですね。
そうですね。
うん。なるほど。まあいいですよ。ゲームよりもちょっと漫画が読みたくなった。
はい。
はい。じゃあ続いて、とめきちさんの方お願いします。
はい、とめきちさんができました。マイケル・ルーカー、ウォーキング・デッド出てるんですか？見なきゃ。良い情報ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。マイケル・ルーカー覚えてます？
今パッと出てこないですけど。
うん。どんな人でしたっけ？
ダンスが上手い人じゃないですか？
おうおう、どんなダンスしますか？
あの、後ろ向きに歩くのが上手なんですよ。
っていうと？もうあかん。もう。浅い。ボケが浅い。まあ、ウォーキングデッドで、 メルルをやってた人ですね。
おお、ちょうど今朝聞いたの、そのメルルの名前よく出てましたね。
そうですよ。ば、うん、まあまああんま言われへんけど、
うん、
あの時にも話したんですけど、このメルルがガーディアンズオブギャラクシーにも出てて、
うん、
まあ多分。とめぎしさんはそっち側で知ったんかな。
あ、
うん、ヨンドゥウドンタっていうキャラらしいですね。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは面白いですよ。
まあ、知らなかったですね。
うん。
マイケル・ルーカー。今顔ちょっと。あ、こういう人なんですね。
うん。
お年寄りの人ですね。
ああ、まあそう、年取って見えるけど、実際は何歳か分からんけど。
64歳って書いてますね。
ああ、そうなんや。うん、まあ、結構、動き回ってましたけどね。
お
ー。うん。なるほど。まあこの人は、めちゃめちゃ悪役やったんで、ウォーキングデッドでは。
はいはいはい、はい。
うん。めちゃめちゃ腹立つ役やったんですけど。
うん。
うん。まあ、見る、出てる映画によってはいろいろな役されてるんでしょうね。
あ、
はい。まあ、マイケル・ルーカー役の方、よかったら、ウォーキング・デッド見てみてください。
はい。
じゃあ続いて、底辺社畜さん。底辺社畜さんからいただきました。はい、ゲームボーイ、拝聴しました。ピチカートミルクさんは、本体の買い替えがすごいですね。ひょっとして、お坊ちゃんですか？といただきました。
はい、ありがとうございます。はい、バレてもらった。
まあ、この話はね、前もちらっと言いましたけど、今度 iPhone の話を再放送で流すって言ったじゃないですか。で、その時に、ついでにガラケー会も、
うん、
ドアラジでやったやつをこっち側で流そうかって言って、一応ケンタロウさんに了解を得たんで、
はいはいはい、
流すんですけど、
ええ、
その時のオープニングで、
ええ
この答えがの言ってこの答えを喋ってますんで、
覚えてない人も
ピチさんが坊ちゃんかどうかそれを聞いてもらったらわかると思います。
ええ、あちょっと楽しい。自分でも全く覚えてないですわ。
あそうまあ一瞬ですぐわかりますこの話かっていうのは。
ああ
うんまあもしかしたら聞いたことない人もいてるかもしれないんで。
うん。
そこはぜひ聞いてほしいですね。いや探しましたよの再放送聞いてない人も、
はいはい、はい。
ドアラジの再放送一回挟みますんで、
ええ、
そこだけでもぜひ聞いてほしいですね。
あ、僕も聞きます。いや、その、スマホの話したのはすごく覚えてるんですけども、うん、オープニングって言われたらほんま全く記憶なかったですわ。
ガラケー会やから、ドアラジのオープニングですね。うん、
いやぁ。
うん。
記憶がすごいですね。ほんま忘れるもんですね。
まあ、そりゃそうでしょうね。俺も聞き直して、あ、ここでこんなこと言ってたんやと思って。
あ、そうですか。
ちょうどええわと思って。
ほいほいほいほい。
うん。
あ、じゃあまあ、ここはまあ触れずにそれを聞いてからまた。
そうですね。まあ、多分その時の反応がまたいろいろ上がってくると思うし。その時またいろいろ話しましょう。
ブレてなかったらいいんですけど、はい。
はい。次。和横さんの方お願いします。
はい、和横さんがいただきました。ウォーキングデッドは多分シーズン3まで見た記憶か。前回の、1&2 聞いた時に人の名前聞いても顔が思い出せなくて、これはもう一回見た方がいいなと思ってて忘れてました。とりあえずタブレットにシーズン1落としたので明日からちょこちょこ見ていこうと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
和横さんも3までは見たけど、もう、あまりにも前で忘れているってことですね。
うん。
うん。まあ僕も、かなり忘れてましたんで、見直して。
うん。
めっちゃ新鮮な気持ちで今見れてるし、
うん。
逆に、細かいところまで目がいて、2週目やっぱ楽しいですね。
好きっすね、2週目。
あ、面白い面白い。ほんまに細かいところに気づけるんですよ。こんなところでこんなこと言ってたんや、とかね。
はいはいはい、はい、
うん、その辺がいろいろ一回目はドキドキワクワクやけど、二、うん、回目はほんまに細かいとこまで見れるんで、
うん、
うん、おすすめですよ。
なるほどですね。
うん、だからピッさんも今から一周目見て、さらに二周目を頑張って。
気が飛ぶね。はい
はい。 あ、もう一つありますね、僕ね。
はい。
僕が読みます。はい、兄さんからいただきました。まあ、話し忘れっていうことで、前回話そうと思って話すのを忘れてた僕のつぶやきがあるんですけど。
僕言わないんですかって言ってから思い出したやつじゃないですか。
そうそうそう。もうええかと思ったけど、改めてよう考えたらやっぱこれちょっと話したいなと思って。
はいはい。
聞き直してるけど、腹立つほどピチさんが人の話を途中でぶった切って違う話を始めるな。兄さん、よく話を戻せるな、と感心する。といただきました。
はい、ありがとうございます。
これね。
はいはい。
これはまあ、テイク2回ですね、兄2の。
ええ。
あの時、まあ普段からそうなんやけど、ピチさんはよく人の話止めるんやけど、はい、はい。あの時ほど、ぶった切ってるなと思ったことはなくて、
ええ。
すごかったんですよ。
例えば。
まあ、例えばって言ったらもう今更忘れてるけど、
はいはい。
僕が何かこう喋ってるじゃないですか。言い始めの時に、
ええ。
多分何か思い出したらすぐにね、
ええ。
自分の話に持っていっちゃうんですよ。で、そういう時って結構あって、僕は、別に、ピチさんが僕の話よりも面白ければ、そのままそっちに流れてくれていいわと思うんやけど、まあそういう時に限って全然、ほんまに思い出したっていうだけの話、面白くもなんともない話をして、はぁ、言うて、なんか満足しとるから、腹立つ。
いやこれね、僕はプライベートというか、友人とかによく言われてましたね。
ああ、はいはいはい。
すぐ話を出して持っていくみたいな形で。
はいはいはい。
これよく怒られてましたわ。
思いついたら、
そうですね。
だからこの、ドラえもん回も、今日聞き直してて、あ、やっぱりこの人、思いついたら喋らずに折れんねんなと思って。あんで人の話すぐ被せてくるし。うん、まあでもこれはしゃあないのはね、テイク2回の時は、同じ話を2回することが結構多かったから、
そうなんです。
ピーチさん結構飽きてるんですよね。で、ぶっちゃけあの時って、脳筋雑談の収録の後にこっち撮ったから、
そうですね。
ピーチさんが結構ヘロヘロやったんですよね。
そうでしたね。
うん。
それでまた、2日前話した内容をちょっと、辿ったのもあったんで、うん、もありましたね。
うん。まあ、あの回はほんまに、中身はちょっと薄かったですけど、
うん。
にしてもちょっとね、そのピチさんの体力のなさですよね。
はい。気をつけます。
うん。あれさ、走り込みが足らんのですよ。うん。もう勝つだ、勝つ。
はい。
はい。
気をつけます。
はい。じゃ次、テイタンさんの方お願いします。
はい。よいしょ。はい。テイタンさんができました。ウォーキングデッドシーズン3回拝聴。アマプラでシーズン1の3話ぐらい見てたので、なんとなくシーンが想像できてます。正直ドラマを見る時間がないので、いやさがで物語をなぞえながら、皆さんのコメントを聞くっていうのが、ありがたいっていうか、見なくても楽しめるって良い番組だなって。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。う
ん、まあ、ティータンさんは、
うん、
ほぼ見てないんやけど、そのウォーキングデッドをね、
うん、
要は僕のトークだけで理解をしてくれてるということですね。
うん。うん。まあ、それは僕も一緒ですよ。
理解できてます？
それはちょっと聞かんといてください。大体は、ああ、そういうことかって思うんですけど、それを説明せって言われたらできん男ですから。
ああ、なんか印象に残ったシーンとかあります？
メリル。
メルル。
メルルか。うん、ね、
あ、そっか、ネタバレなるか。あ、ネタバレなるから言われへんか。まあまあ、そやな。一応は聞いてるっていうことやね。
そうそうそ
う。うん。ね、まあこのようにこう、まあ見なくても、
うん、
まあ一応聞いてもらったらある程度わかるように話してるんで、
うんう
ん、見てないから聞かんでええわって思わずに、できたら一回聞いてもらって、聞いた上で思わなかったらやめてくれたらいいですけど、
僕その場面も全部想像なんですけども、
うん、
結構暗いシーンとかです。そうではないんですか？
まあいろいろですね。暗い
とか、あ、いろいろです。
怖いシーンもあれば明るいシーンもあるし、
うん、あ、明るいシーン。大体僕その夕暮れか夜かそういう 時間的な雰囲気で想像しながら聞いてたんですよ。
いや、それは明るいシーンも結構多いですよ。
あ、そうなんですね。
うん。あと冗談も言い合ったりするし。
うん、うん。
うん。その辺は、どっちか言ったら、その、ホラーっていうよりも。
ああ、人間ドラマ言ってますね、
うん。うん。そこまで夜のシーンが多いわけでもないですよ。
うん。
うん。はい。じゃあ、続いて、ふんとうさんの方お願いします。
はい、ふんとうさんが出てきました。DX をデラックスと読みたくなるのは何なんでしょうな。過去、この表記は日本でしか通用しないだし、ポケモンの移植の話は大体やってます。
大体合ってます。
大体合ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうですね、DX と書いて、デラックスって呼んじゃうのは、
うん、
まあそういう表記が多いからでしょうけどね。
まあそう。だってゲームとかでも大体デラックスってつくときってこれですもんね。
うん。ダウンタウンデラックスとかね。
ああ、そうかそうか。
うん。超合金デラックスみたいな。
まあ、そうですね。
そんなんありましたよね、昔ね。
スマブラデラックスじゃなかったでしたっけ。
ああ、はいはい、ありましたね。
ね、
うん。だから、もう染みついてるんでしょうね。DX とか言ってデラックスっていうのは。
そうですね。
ただこれは、まあ、日本しか通用せえへんっていうのがびっくりですけどね。
そうなんですね。
で、
ポケモンの移動の話は大体合ってます。まあ、移動で持ってくることでしょうね。
っていうことですね。で、うん、最新まで持ってこれるっていう話。
ああ、すごいですね。タイムリープみたいですね。
え？
え？
逆じゃない
？逆でしたね
。うん。
逆タイムリープでしたね。すいません。
逆、まあまあいいや。
あの、未来からこう、時間にこう殺しに来るのがあったじゃないですか。
未来から殺しに来る？
ええ。
何ですか、それ。
これネタバレになりますかね。
何の話？あかんかったらピーって入れる。
あいつ、テレビ屋の娘、何時名前だったっけ？マユじゃない。くそ。
ああ、言いたいことは分かったから、それは言われへんやつやし、もういいです。
はい。分かってくれました、これで。
うん、分かりました。はい。じゃ続いて、フラン・バーミリオさんからいただきました。イヤサガの朝ドラ編。以前、アニさんが今期のスカーレットはやめたんだが、面白くて後悔してる、みたいなことをおっしゃっていた記憶が。途中からでも良いので、ぜひやってほしいと切に願います。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほどね。今、うん、スカーレットがね、うん。
はいはいはい。
クライマックスに差し掛かってまして。
うん。
まあ、めちゃめちゃ盛り上がってますんで。
うん。
うん。多分その辺に差し掛かったところで、まあ、ぜひ話してほしいと思っていただけたみたいで。
はい。
そうなんですよね。僕も、いろいろ言いたいことはあるんですよ。
うん。
っていうことで、
うん、
泣きの、もう一回。
やめへんで。
スカーレットもう一回やりたいと思います。
やめへんでが来ましたか？アニさんの。
やめへんでじゃない。もうこれで最後です。
泣きの一回。
泣きの一回です、
うん。うん。
これだけ喋らせてください。もうこれで終わりますんで。
俺召集かかる人も、っていう感じじゃないですか。
いや、もうすでに了解は得てます。
あ、そうですか。
はい。
そんなつもりじゃなかったのに、みたいだったら。
いやいやいや、結構みんなノリノリですよ。
ああ、そうですか。よかった。
やっぱ喋りたいんでしょ。
レギュラー陣も、うん。はい。
なんで、だから、前から言ってる、おしんかいはおしんかいで撮るし、
うん。
疲れとは疲れとで撮るんで、ほんまに大変なんで、だから今までみたいにストーリーをじっくり追うことはちょっとできないんで、
うん、
うん。見てない人には分かりづらい回になるかもしれない。
なるほど。うん、ポイントポイントになる可能性があることですね。
ですね。分かる話をしたい。うん、分かる人にしか分からん話になるかもしれないです。
まあ、もともとそういう気でなかったんで、準備がまだできなかったですもんね、そこまで。
そうですね。もうほんまに最初の方、完全に忘れてますんで。
うん。
うん、今からちょっと思い出す作業。
うん。
うん。スカーレット半年分と、おしん1年分を思い出す作業が、今から始まりますんで。はい。
はい。
じゃあ続いて、K 店長さんの方お願いします。
はい、K 店長さんがいただきました。今更ですが、みゆき会拝聴しました。 タッチさ読んでいないので、みゆきはまさに僕の青春でした。兄さんの披露宴シーン読み上げには泣きそうになりました。その後、その数分後ずっこけましたか。僕には姉がいますが、それでも妹という存在には憧れました。AV で、シリーズが多いのもみゆき効果。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
みゆきね、みゆきいつやったのね、めっちゃ前ですよね。
ちょうど1年ぐらい前ですよ。
あ、そうですか。
ええ。
を聞いていただけてありがたいですね。
そうですね。
うん。
で、再放送出してた。
いや、
大事じゃないですね。もうちょっと違いますか。はい。
再放送って、まだ十何回ですよ。いやさは。
あ、そうか、これはこっちの方でやった。
何を言ってんすか。
いや、ちょっと、時間がずれました。
うん、はい。1年前なんかまだ今日始まってないですよ、ね。
そうでしたね。
うん。で、まあ、泣きそうになったと。
はいはいはい。
あ、まあ、あのシーンは僕ちょっと力入れて、
うん。
うん。読みましたんで、
うん。
まあ、まさかの P さんの、みゆき役がひどかったですからね。
あれ、そんな当て猫やってましたっけ。
やってたと思うけどな。
うん、もうそんな記憶ありません
。うん。なんか下手くそやったんですよ、ピッチさんが。
だからまあ、それを反省してからタッチ編では上手くなったんですけども。
いや、余計変やったけどね。うん、で、まあ、姉がいるけど妹に憧れる。それは僕も一緒ですよ。
うん。
うん、姉がいるからこそ妹に憧れるんですよ。
ああ。
うん、姉はいらないというか、
それは贅沢で、僕はもうどっちも欲しいですからね。
それの方が贅沢
で。とにかく女兄弟が欲しいですね。どっちでもいいんで。
まあ、姉は別に、やっぱり妹ですね。
まあ、妹が欲しいぐらいで、だいたい支配したいっていう気持ちがあるのが多い人らしいですよ。
いや、全然そんな気持ちはないですよ。
いやいや。
全然そんな感、普通に妹が欲しいだけ。できれば血の繋がってない妹が欲しいな。
そっちはいやらしいですわ。
だから AV でそのシリーズが多いのはみゆき効果かって。まあ、もともとでも多いですけどね、そういう兄弟の話はね。
まあそうですね。
うん。で、特にまあ、みゆきに関しては血も繋がってないし、長いこと一緒に住んでなかったし、うん、妹惚れてくれてるし。
そんなもう。パラダイスじゃないですか。
超絶可愛いし。それは夢のような話ですけど。
ですね。いや、ええな。
まあでも、ピーチさん、その、何、数々の AV を見てきたから、わかると思うけど、ええ、やっぱ姉シリーズよりも妹シリーズの方が多いですか？
これ、ジャンルがいろいろありますんで、うん、まあ、トータルといえば多分妹の方が多いと思います。
ああ、そうです
か。で、それさっき言ったように、やっぱり男って支配したい傾向が多いらしいんですよ。
はい。
自分の手の内で支配したいというか。で、姉だったらその支配力っていうのはちょっと違うじゃないですか。
うん、そうですね。
妹、年下、まあ、幼いって言い方あれですけども、その方が支配しやすいんで、
うんうん、
だから見る方としても、そっちの方がこう感情が入るというか、興奮するらしいですよ。
ああ、そうなんですかね。まあ、その支配って言うとちょっとなんか。
言い方がちょっとあれですけど。
うん。反感買いそうですよね。
ああ、そうです
ね。うん。
ただまあ、罵られる方がいいっていう人もおるんで、まあ、それはそれなりにそっちのジャンルもありますし。
ああ、まあでも妹にバチクソに罵られる作品とか。
ああ、もう、もうありますからね。まあ、うん、とにかく、いろんな人のニーズに応えてますから、うん、何でもありますけどね。
ああ、そうですね。
オーソドックスにとかですね。
うん、はいはいはい。まあでも妹っていうか、みゆきがいろんなところにいろんな人の性癖に影響を与えたのは確かでしょうね。
そうですね。
うん。
うん、でもほんま可愛い妹、俺はほんま羨ましかったですね。
ああ、そうですね。
うん。
それは確かにそうです。
ですね。
はい。
僕これ言いましたっけ？
ん？
その友達の可愛い元がおるやつに、お、だってよく聞いてましたもん。
前も言ったし、2回言うような話でもないし。
これカットしてる、気持ち悪いからカットしてるからよ。
はい、わかりました。
はい。はい、
続いて、鬼おろしさんからいただきました。
はい、
今週聞いたポッドキャストはということで、ずらずらずらーといっぱい上げてくれてまして、
はい。
その中の三つ目のツイートに、イヤサガが入ってまして。
ありがとうございます。
181回。これすごいですね。4ツイートにまたがる。恐ろしい数聞いてますね。
あ、ちょっと全部ね。ほんとだ。
うん、すげえな。この、いや、わかるハッシュタグとわからんハッシュタグとありますね。いろんなジャンル聞いてはるんですね。
ほんとだ。
こんなところにイヤサガが入ってくれてありがたいですね。
でも、オニオロさんのポッドキャストちゃんと聞いてますからね。
あ、なるほど。めちゃめちゃ可愛い声ですよね。
ね、ゆるっと感じですね。ゆるっと、そういうのよく言ってますんで。
あ、そうですね。今日誕生日の方、おめでとうございます。
僕の誕生日の時お願いします。7月7日やってくださいね。
あ、そうですね。7月7日に配信。てか、あなたが7月7日に聞けばいいだけで。
あ、そうか。僕あれ知ってます？年賀状の募集やってたの知ってます？
ああ、やってますね。はい、
あれ、ちょっと僕、送ろうか不審気で悩んだんですよ。
送ればいいよ。
ちょっと恥ずかしくなって、躊躇したら、ああ、後から送ってけよかった思ったんですね。
まあまあ、送って、まあ、鬼おろしさんは、お弁当の蓋っていう、はい、ポッドキャストされてますんで。
はい。
うん。ぜひ、ほっこりしたい方。
はい。
におすすめですね。
はい、そうですね。
はい。じゃあ続いて、ケンケンマルさんからいただきました。イヤサガで話題になったこのアプリ、使ってみた。これは面白いっていうことで、
はい。
いびきラボを。
はい、はい。
ケンケンマルさんが使ってくれたと。
あ、ありがとうございます。
うん。どれどれ？いびきスコアが73。まあ、全然
やん。でも、兄さんがひどいんですよ、絶対。140はちょっと異常やと思いますよ。
やっぱり絶対置く場所がおかしい。
僕今日、しかも今日20代でしたからね。
そう、置く場所ですよ、それは。
いや、僕すぐ頭の上ですよ。
うん、だから、だいぶ遠いところに置いてるんでしょ？
いやいやいや、もうすぐ上ですよ。
そんなことはないと思う。これだってこの説明がなかったですもん。どこに置けっていう説明が。それは置く場所によって大きさ変わります。僕だって140出した時は、
ええ、
もう口の前に置いてましたから。
どんな格好で寝てますか。
もうね、マイクの場所に口をつけて寝てましたんで、そのせいやと思います。
まあ今最高ランクが140台なんで、まあこれを越す人が出たら、
ああそうですね。
おっしゃるしね。わ、我がって。
録音送るのは恥ずかしいやろうから、このスクショだけ送ってくれたら結構
です、ね。あ、そうですね、
はい。皆さん、
最高記録を
最高記録を、
ええ、
はい、出してください。
はい。
続きまして、トヘロさんのもお願いします。
はい、トヘロさんが出ました。アニツアクセント会拝聴。地名のアクセント違和感はあるあるですね。今期の大河ドラマが地元なので、家族が見るのをチラ見程度ですが、美濃のアクセントが気になります。他の番組等での発音も、なぜか、美濃ですが、地元民は、美濃って、発音してるんですけどね。
はい、ありがとうございます。なんであなた伸ばすの？
え？
まあ、テレビでもそうやし、多分全国的にミノのことはミノって言っちゃうと思うんですよね。うん。ドラマとかでも大体ミノですよね。
これまたすいません、雑誌したもしれないですけど、大阪にもミノってありますよね。
大阪はミノですね。
え、違うんですか、発音が。
発音じゃなくて、言葉が多い。これは二文字でミノやけど。
ああ、そういうことか。
あっちはミノオーですか、ね、
あ、ミノオウ？
ミノオーでしょ。
ミノオーですか。
え？
なんか難しい字に面でしたよね。
ノオ。うん、オーですね。
あ、ミノオーですね。
うん。
あんまりちゃいますもんね。比べる部分じゃなかったですね。
ちゃいますね。ミノ温泉スパーガーデンですよ。
ミノ。
うん。ちなみにミノ何県ですか？
トヘロさんどこでしたっけ？
トヘロさんが何県か知らなくてもミノを知ってれば。あと今がそのキリンが来るなんで舞台がどこかを考えれば。
ですね。あれですよ。愛知。
違います。
豊崎。
豊崎
豊崎ちゃうんですね。 愛知。そっちの方でしょ？
そうですね。
でしょ？うん、いいとこ行っとるでしょ？
うん。
滋賀。
ちゃいます。
はじめの文字、いいです
か？はじめの文字禁止。
名古屋に近い、静岡。
違います。
静岡。あと何がありました？あ、長野。
惜しい、違います。でもだんだんこの周りを攻めていっていう感じですね。今ぐるっと回っていきますよ。
あ、え、これ地図見ちゃいけないですね。
当たり前やろ。
それ以上出てこないですね。だけど、愛知県の方なんて言うんでしたっけ？地区の名前。近畿じゃなくて。
え、中部？
あ、中部の方でしょ？
あ、ここって何なんやろ。多分中部で合ってると思うけどな。中部、東海。東海やったらまた別か。
だって、僕、おそらくね、僕、その、サラリーマン時代にこの、ミノーって、ミノー、
うん、
書いた記憶があるんですよ。
うん、
店作るときに、
うん。
だから中部っていうのはわかるんですよ。
うん。
うん、愛知。
え、何そ、答え今の。一番最初に言ったでしょ愛知って。
あ、いました。え、名古屋は言いましたね。
うん。
愛知、名古屋。あと中部何があったっけ、あ、新潟。
なっちゃいます。ぐるーっと回っていってますね、今。
新潟。愛知。愛知県、名古屋。もう、あの辺とか似たような名前があるんですよ。一文字分かったら言ってるんだけどな。一文字分かったら言ってるんですけどな。
一文字は、もうあの、二分の一ですから、一文字は。
あ、滋賀。
だから、それ先言ったね。
だって今、二分。
今、その、テレビで、やってる、斎藤道さんのところですよ。斎藤道さんのお膝元ですよ。で、そこに信長が行って、その、稲葉山城を、一旦自分の門にするんですよ。で、そこでそこの名前を信長がつけるんですよ。
小田？
え？
小田は違います。もう、二文字でしょ？
うん。
滋賀以外に、後ろの最後の文字言っていいです
か？ふ。
岐阜！
うん。
よっしゃ。
もう出んの遅いわ。
あ、そう、岐阜美濃、ああ。
うん。
僕、岐阜県担当しましたもん。
はい。まあ、本題はそこじゃなくて。
そうですね。
普通、その、僕らは美濃やと思ってるんですけど、
うん、
それが地元の人やったら美濃になるんですよね。
岐阜県
美濃
美濃市
美濃美濃、
うん、あ、今下がったっすね。美濃
美濃やったら美にアクセントきてるでしょ。
美濃、
うん、
で普通は美濃、
普通はっていうか地元の人以外は多分、ほとんどの人がミノって言ってると思うんですけどね。
ミノモンタはどっちですか？
アクセントないんじゃないですか？
ミノモンタ、そうやな。
フラットやと。
そうですね。
うん。前のね、アムロちゃんの時も、
ええ、
アムロは多分、ローにアクセント入ってないですね。
アムロ。
アムロになるでしょ？ローに入れると、アムロ、ええ。
アムロ。
アムロじゃなくて、アムロでしょ？
アクセントで僕、でかくなるんですね、声が。
ああ、違いますね。声を大きくすればアクセント上がるわけじゃないですか、ね。
そう思ってたんです、僕は多分。
うん。まあ、英語の方がわかります。わかりやすいですからね。
うん。
だ今で言うと、パンデミック。パンデミックはパンに、パーに来てるじゃないですか。パンデミック。
パンデミック。
でもミーに入れようとしたら、パンデミックになるじゃん。
これ英語のテストで、
うん、
アクセントつくとこにチェック制とかいうも問題あったじゃないですか、昔。
うん。
あれ、これ何の意味があるんやろ思って、僕いつも適当にチェックしようとしたんですよ。
はい。
これあって、あるんですね。
え、何を言ってんの？
え？
読み方が変わるじゃないですか、それで。
いや、僕どこでもいいや思って、いつも適当にチェックしました、あれ。
だから、それでは、アメリカ人アホやから、わからないんですよ。
あ、そう、あ、やつ合わせんときのさ。
そう。俺らからしたら、
ええ、
あの、パンデミックだろうが、パンデミックだろうが、わかるじゃないですか。でも、あいつらアクセントが変わったら、ほえいって言うんですよ。なんでわからんねんと思うんですけど。
いややこしいや
つ、ね。わかるやろって思うんやけど、のんのんのんのとか言うんですよ。ちょっと考えろよって思うん
ですよ。ですよね。同じ言葉で言っとるわけですからね。
うん。うん、あでも、これは、なぜかと言ったら、僕らは一音一音発音するけど、あの人たちは二つとか三つを一つの音やと考えてるからですよね。
うん、そうですね。あの、英語の喋ってる人で何言うとるか分からんですからね、なんか。
うん。
ほんまに、その流暢な英語って。
うん。一塊の考え方が違うからでしょうけどね。
ああ。うん。まあ、それからアクセントちょっと苦手ですわ。
そうでしょうね。
うん。
で、その、広島弁と、標準語、関西弁とまた全然ちゃうじゃないですか、アクセントが。
うんうん、
だからそれをいちいち訂正しても、俺が正しいとは限らへんから。
はいはいはい。
俺のアクセントも多分標準語の人からしたら違うと思うんで。
う
ん、そこはあんま突っ込みきれないところなんですけどね。読み方が違うとか思ってもね。
はいはいはいはい、はい、
うん。
難しいですね。
難しいですね。
うん。
うん、じゃあ続いて、とめきちさん書いてあきました。やがて君になる。やがて君になる。やがて君になる。
やがて君になる。
やがて君になる。押してたのだから、ピチさん、外伝小説読まないのかなといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。これ知ってました？まあ、わからん人に説明すると、レズビアンアニメーションですね。
まあ、雑に言いましたね。怒られますよ。
JK のレズビアンアニメーションでしょ。
純粋な愛をね、語っとる、アニメ、漫画なんですけども。
うん。これの外伝小説が出たってこと、ね、出てるんかな。
これ小説やったんですね。
やがて君になる、佐伯さやかについて、3って出てますけど。
うん。いや、1、2巻出とるのは知ってたんですよ。
うん。
うん。
外伝ノベライズって書いてねえから、そうでしょ。
ああ、うん。まだ言ってないですね。
読んでみてくださいよ。
はいはいはい。
これやったら読めるんちゃいます？
そうですね。要は官能小説みたいな感じになるんでしょうね。
そうですね。
うん。これやったら、その、人物ももう理解してますし、
うん。
うん。口調とか3巻やな。これはね、買いますわ。1、2、3。
ほんほん。
うん。
絶対ね。あなた、すっげえ適当なこと言いますからね。絶対買って読んでくださいね。
あ、わかりました、わかりました。
うん。いや、でも絶対読めるでしょ、これは。
だってもう元が元ですからね。
そうそうそうそう。
で、とめきさんと話したいじゃん。話したいですわ。
とめきさんが読んでるかどうか知らんけど。
これを見るととめきさん好きって感じでしょ？
なんかな、今まで一回も言ってなかったけどね、これ。
いや、隠したんですよ。
隠し、ああ、なるほどね。
おいで、おいで。
初めてですよね、矢が君に。
そうそう。
コメントがついたの。
そうですね、うん。忘れた頃に来ましたが、びっくりしました。
うん。
誰をしかちょっと、富野さんの話したいですね。
外伝って、これどういうことなのかな。これでも、この左側の女の子って、あの子じゃないでしょ、先輩じゃないでしょ。
一応、彼氏、相手はできたんですよ。
うん。
違う、あれと別れているか、その人なのか、どうなのかはわかんないんですけどね。
全然ようわからへんけど。
まあ、時間、
うん。読んでみてください。読んで、
はいはい、
内容はいいから読めたかどうかだけ教えてください
。わかりました。
うん。だから一巻だけでいいですよ。
はいはいはい。
うん、読めるかわからんし。
そうですね。全部買ってダメやったら、あれですかね。
もったいないですからね。うん。 じゃあ続いて、テイタンさんからいただきました。兄、秘密道具の登場も少なかったしね。秘密って言ってる。道具って言うだけじゃドラえもんの道具ってわからないが、秘密ってつけるとすぐわかるので、やっぱり秘密道具ってネーミングの変更は必然的だったんでしょうね。開拓誌は聞いてても面白く感じなかったですね。内容が薄いのかなといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね、僕言っちゃったと思ったんですよね、この時。うん、もう2回目やったから、この時。ええ、1回目は、まあ、ピチさん風に言うとって付け加えたけど、2回目やからもうええわと思って。あ、言っちゃったって。最近散々目にしてたからね、秘密道具っていう言葉を。
まあそうですね。
うん、うっかり言っちゃいますよね。うん。なんで、確かに分かりやすいっていうのもあるし。
うん。
うん。で、こう、開拓誌が面白く感じなかったと。これ、でもね、何なんでしょうね。開拓誌って、おもろい要素、いっぱい詰まってるじゃないですか。
うん。
のび太がヒーローになるとか。
まあそうですね。その、何なんですか、その、よく言うその兄さんの映画のセオリーになってなかったんじゃないですか、まだ。
いや、なってるでしょ。一応は、悪を倒す、
うん、
ギリギリなシーンと、あと、ほんわかするシーンもあれば、
うん、
うん、ギミック的に爆発回避っていう話とか、
うん、
いろいろあるし、
うん、
面白くなくなる要素って少ないんやけど、なぜかトータルで見ると面白くなる。何なんでしょうね、あれね。
テレビのアニメスペシャルだったらいけるんですけど、映画いう部分だったらちょっとやっぱり物足りないかもしれないですね。
まあ、そうやね。まだだから、F 先生も、大長編二つ目やから、
うん、
この次ぐらいから、
うん、
だいぶセオリーが固まってくると思うんですよね。
うん、ですよね。
うん、みんなで冒険するっていう。
うん、でキャンプは必ず入れると。
そうそう。
うん、
で、道具で敵を工夫して倒す。
うん、
で、ジャイアンいいやつになる。
5人の割合も必ず入れるみたいな感じですね。
うん、っていうのが揃ったところで、ドラえもんの映画は、うんうん、面白いこの枠組みができるんじゃないですか。
うん
うん、って考えると、この開拓誌っていうのはちょっと、セオリーから外れてるんで。
そうですね。ま
あ貴重っちゃ貴重ですけどね、こういう変わった話っていうのもね。
そうですね。言いました、ほんま、スネオジャイアンもほんま、ほぼほぼ出んかったですからね。珍しいですよね。
うん。スネオムカつくジャイアン、暴力的、そのままですからね。
そうですね。
いい面は少なかったですもんね。
うん。
うん、まあまあ、そんな感じで、まあ、
はい、
まあまあ、一応、一応は面白く喋ったつもりなんで、
はい。
うん。映画が面白くなくても聞けると思うんで、聞いてない人はぜひ。
そうですね。
見てなくても内容はわかると思うんで。
はい。
はい。聞いてみてください。
はい、お願いします。
じゃあ、奮闘さんの分お願いします。
はい、奮闘さんがいただきました。宇宙開拓誌を最初に知ったのは、ファミコン版のドラえもん、過去ハトソン初の紹介番組で、見たダイジェストだったかな。本編は、過去漫画、映画すべて、過去、見た記憶がないものの、あやとりが得意、異常に早打ちだったエピソードを見た記憶がある。別の話でやったのかな、どこでもドアの使用範囲制限っていつからできたのだろう、10光年先まで行けるというけれど、想像できないぐらい遠くまでは行けるけど、ほぼ人間が性能しているところがないでしょうから、適応等が欠かせませんね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
開拓誌を知ったのが、
うん、
ハドソンがファミコンの紹介番組ってやってたんですか？
多分ドラえもんのそのファミコンソフトを紹介するにあたって入れたんじゃないですか？
あ、そういうスペシャルがあったってこと？
まあったか、なんかあったんじゃないですかね。
ハドソンの番組、あんま覚えがないな。高橋名人とかが出とったってことかな。
どうなんですかね。
まあ、高橋名人はかなり出てたけど、ハドソンがやってる番組ってあったんかな。
それかドラえもんの合間に CM があったとか、これの。 あ、でも、紹介番組って書いてますね。
あ、ハドソン初っていうのは、
うん、
ドラえもんの販売がハドソンっていう
だけか、うん。あ、そうです、
それだけか。ハドソンの番組じゃない。
ああ、ドラえもんの紹介番組でやったようですね。
じゃあファミコンのゲーム番組で、そのドラえもんを紹介するときに、
うん、ああ、この映画が入ってますよっていう紹介があ
った、ね、っていうダイジェスト。だから、恐竜じゃないわ。開拓し、大魔境。
快適岩場。
快適岩場のダイジェストを流したんじゃないですか。
でしょうね。
ああ、なるほどね。そういうことね。
うん。
うん。で、
本編は見てない、見た記憶がないんですけども、あの、のび太のあやとりが得意、早打ち、というエピソードは記憶があるっていうのは、僕も一緒でこう、すり込まれたんでしょうね、いろんなところで。
でも、あの、アニメやったら、
うん。
そんな、あ、まあ、早打ち得意は一応描かれてるか。
あやとりはよくまあ、テレビでも、アニメでもやってましたけど、早打ちってそんなに。
あったよ。
ありました？
うん、結構あった。
おー。
うん。別に映画に限ったことじゃないですよ。映画は、その、コミックとかテレビとかでやってるから当たり前のように、のび太は早打ち、射撃が得意ですっていうことで。それだけなんで、
はいはいはい、
まあ別にここに始まったことではないと思うんですね。
うん。
うん、あとまあどこでもドアの制限ですけど、
うん。
まあそんなに遠くまでできる必要はないんやけど、
うん
うん、10光年以内しか、使用できないと。
10光年ってどれぐらいなんですか？
どれぐらいやと思います？
光、ちょっと全然想像がつかないんですけど。
なんで10光年ってそのままじゃないですか？
え？
1 光年って何？何かを教えてください。一光年とは何？
僕その辺一番苦手なところなんですけ
どね。今までようこんな話あったじゃないですか。
うん。
百万光年先のどうのこうのみたいな。
あ、だいぶ先やなっていうイメージですよ。
だから一光年とは何か。ピズさんの思う一光年先を教えてください。
月までの距離ってどれぐらいなものですか？
知らん。
え、そういうレベルじゃないですか。
レベルじゃない。
太陽との距離？
まあ、思うように言ってみてください。
地光年。月ぐらいとこですか？月ぐらいの距離を地光年。
月までの距離のことを地光年。
わかった。あの、うん、地球から出たら光年に変わるんですよ。
地球から出た瞬間
の光年。単位が。
地球上では、何の単位？
地球上ではセンチとかメートルとかですけども、
うんうん、
宇宙に出ると光年に変わるんですよ。
光年に変わる。
ええ。
なら、1キロ、100キロ、1000キロって言って、あるところから超えたら光年に変わる。
光年、そうです。
光年、
はい。
うん。
そうです、そうです。知りますか？
何倍ぐらいの話？
何倍ぐらいですかね。1万キロになると1光年ですかね。
あ、1万キロが1光年。
そうですね。
なるほど、なるほど。
うん。だって地球ではそんなのもうないじゃないですか。
1万キロがない。
あるか。
地球一周何万キロやと思ってます。
そうか。
うん。
地球上では測れん距離ということですよ。
あ、測れない距離、1光年が、
うん。そうですね。
あ、まあまあまあ、それはそうですけど。
あ、合ってます？
地球上では測れないですね、確かに。
あ、そうなんですか？
うん。こっからここまでとかいうのが、地球上ではまず無理です。
あ、やっぱりすっげえ遠いことでしょ？
そうですね。
うん。あんじゃ大体合ってるじゃないですか。
でも、この1光年っていう書き方でもう分かりそうなもんやと思うんですけど、
光でしょ？
うん。
うん。
光っていうのはどういうこと？
めっちゃ早いことでしょ？
めっちゃ早い。おうおう、うん、どういうこと？何が早い？
光の速さ。
光の速さが何？
うん。早い。
早い。はい。
うん、
で？ 光は早いでしょ、光は早いでしょ、
早い、早い
でしょ。それと距離がどういう関係があるんですか。
そこ関係ないですかね、距離は。
いや、だから今聞いてるんですよ。どういう関係があるんですかって。
え？ちょっとわかんないですな。
光って一番早いでしょ。
うん。
うん。
あのピカって光ったら地球一周ぐらい回るんですよね。
一周どころじゃない。あ、まあ、ピカだけやったらそれぐらいか。一秒やったら地球何周できます？
三周ぐらいじゃなかったですか？
七周半ですね。
はいはい。
うん。一秒で七周半するんですよね。光っていうのはね。
うん。
うん。それぐらい早いんですよ。
光がですね。
うん。現実一番考えられる早い速度が、
うん、
光もしくはゴールドセイント。
ゴールドセイント？
ゴールドセイント光の速度で動けるじゃないですか。
あ、そう、はいはい。
っていう、それぐらい速さです。
ほんまの単位があるのか思ってないですか。はい。
まあ、つまりね、
うん、
光の速度で、1年間進む。ずーっと1年間光の速度で進むでしょ？
うん。
その距離が1光年。
むっちゃ遠いじゃないですか。
そうですよ。
お
1秒で7周半するんですよ。
お
それを1年間その速度保つんですよ。そんだけかかって進める距離が1光年です。
その10倍いうことですね。
その10倍です。10光年です。
どこでもどうやってそんなに範囲があるんですか
っていうことみたいですね。
へぇー。のび太の恐竜だとあんま使えなかったのにですね。まあ、あれ時代が違うっけ？
時代が違うから、そのマップがセットされてないってことです
ね。うん、すげえな、どこでもドア。
まあ、そうですね。
お
う。
うん。え？光1000万年ってあるじゃないですか、歌が。ダブルゼータの終わりの歌。
あ、もう覚えてないけど。
この手につかむ命の重さになる。なんちゃら光1000万年って言いますよね。1000万年やったらもっと先ですね。
光年とは言ってないじゃないですか。
あ、そうや。
何を言ってんすか。
すいません、もう忘れてください。
1000万年は時間の単位ですからね。
あ、そうです。
うん、1光年は距離の単位ですからね。
もうややこしい、もう頭こんがらがついた。
そう、これもね、これもね、もうやめようやと思うんですよね。
うん、
距離やのに光年っていうのやめようやと思うんですよ。
電子帳も引っ掛け問題ですわ。
そうそう。最初に決めたやつが悪いですよ、これは。
もんじゃ僕が悪いわけじゃないじゃないですか。
距離やのに光年っていう、もうほんまにおかしい。
それ先に言ってください。もう僕もアホみたいに終わったじゃないですか。
いやでもそれはみんな理解した上で文句を言うもんなんですよ。
はいはいはい。
理解できてない人がここにおると思わなかったから。
はいはいはいはい。
はい、ですね。だから、
まあ、これは理科ですか？科学ですか？
何の話？
いや、学校で覚えるんだったら。
どの、光年？
光年は。数学ですか？
理科と科学と数学を別に考えてます？
え？別に考えてますね。
理科と科学は別物ですか？
いや、親戚みたいな感じですかね。
親戚なんや。いや、理科の中に、科学と生物と物理がなかったですか？
あー、なんか、ありましたね。
ありましたでしょ。
中学校入った時に、ね、理科が分裂したんですよ。
分裂しましたね。
びっくりしたよ。おいおい、なんで理科だけ分かれるねんっていう話を思い出しましたわ、生意気に。
あー、そうですか。
科学と物理でしたね。うん。
中学やったかな？高校じゃないですか？
いやいや、高校はもう工業なんで、習ってないですよ。
あ、そうですか？化学、科学習ってないですか？
多分習ってないと思いますけどね。
あ、そっか、中学も分かれたか。学年ごとに違ったか。
分かれました。だって、理科の先生二人おりましたもん。
うん。いや、生物もあったでしょ？
生物ありましたよ。
生物と物理もあったでしょ？
あ？
物理なかったですか？
物理なかったですわ。
え、物理なかったんですか？
ちょっと、俺理科あんま好きなかったんですよね。
うん。
なんか二つだったの覚えてます。
あれはボルトとかアンペアとか。
ああ、あれ理科ですよ。
うん。あれどの分野やる？
物理？いやいや、化学？
あれ
電気
。電気は物理です。
物理、うん。
うん。化学は何ですか？
水平リベ。
あ、そうそうそう。ドテンカイメ。そうですね。
うん。
ではそれで分かるでしょ？水平リベは元素でしょ？
うん。
うん。それと物理はまたちゃうもんでしょ？
うん、まあちゃうかどうか分かんないですけど、ちゃうんでしょうね。
うん。
僕は先生が違うで覚えてたんで
、はい。先生とマッチングさせとった、
ね。そうそうそう。あの、物理が太った先生だったんですよ。
うん。
もう一個の方が細い先生だったんですよ。
はい。
その違いだけで覚えましたけどね。
だから二つじゃないでしょ。中学三年間あんねんから。
え、またシフトチェンジしたんですかね、途中で。
だから生物もあったでしょ。
いや、習ったのかな。
な、物理と科学は一緒にしてたのかな。
三つはなかったですよ。二つだけしかなかったような。
あ、そうですか。広島県では。
うん、そうですね。僕の地区では多分必要ないと判断されたんじゃないですかね。うん。
で、社会も分かれたじゃないですか。
え？
社会も日本史、世界史、政治経済。
いや、社会一個でしたよ。
何習った？
なんかな、社会習ってました。僕社会嫌いだったんですよ。
うん、何が好きやねん、俺。
もう一番社会嫌いだったんですよ。
社会の何が嫌いでしょ？
全部。公民とか一番わけわからなかったですね。
あ、公民か、その頃の湧き方は。
公民が三学期だったような気がしますよ。
ほんほんほん、どんなことになりましょう。
もう全く覚えてないです。ほんま嫌いだったんです、社会。
そっか、
担任が社会の先生だったんですけどね。
憲法とか、民法とか、
ああ、
刑法とか、
それもなんか
その辺かな。
た記憶がありますね。
三大義務国民における、
はいはいはいはい、
は何でしょう。
食べる。
食べる。
寝る。
寝る。
生よ、あ、それは生きるためやねですね。
それよくですよね。三大欲求ですよね。
あれですよ、あれあれ、選挙の義務。
選挙の義務、はいはい。うん、
と納税の義務。
納税の義務、はいはい。
選挙納税。あ、教育を受ける義務。
受ける義務。
うん。義務教育ですもんね。
受けさせる義務ですけどね、あれはね。
受けさせる、あ、はいはい、受ける側ですね、はい。
うん。親が受けさせる義務ですよね。
うん。
未成年っていうか、うん。
中学校3年まではですね。
うん。
うん。
ですね。
大体合ってるでしょ？
まあまあ、そうですね。うん、最初何て言ったっけ？選挙の義務。
選挙選挙権のじゃないですか？
選挙は入ってないですね。
あ、入ってない。うちの親父うるさく言うんですけどね。
まあまあ、選挙もした方がいいけど、義務、には入ってないですね。あれ、うん、ちゃいますね。三大義務といえば、
うん、
まあ、教育、
うん、
納税は入ってるけど、
うん、
あと一つ。
もう一個ですか？
うん。
仲良く過ごす。平和に過ごす。
平和の義務。
うん。戦争しない義務。
戦争しない義務。入ってないですね。
当たり前のことですよね、多分。
当たり前ですね。
うん。
うん。
女性に優しくする。
女性は？女性には義務ないです
ね。そうか。
うん。
みんなに優しく。
勤労の義務。
あ、働かんといけんことですか？
そう。
うん。俺はニートって、果たしないことですか？
まあ、罰則はないんでしょうね。納税せんかったらあかんって思うわけでもないですけどね。だから。
あ、そうか。
教育も受けさせなかったら、
うん、
法律で罰されられるわけじゃない。
ああ、極力やれよっていう、うん。
そうそうそう。
ことですか。
っていうっすね。
う
うん。
でもここまで答えれる思ってなかったでしょ。
ああ、まあ確かにね。
でしょ、
うん、うん。納税が出るとはびっくりしましたね。
だってもう戦闘うるさいじゃないですか。
そうですね。はい、エンディングでーす。
はい。
次回の予定ですが、
はい。
もう、足立みつるアボード。
はい。
次回やります。
はいはい。
締め切りが3月14日まで、もう迫ってますんで、
うん。
まだ投票してない方は、すぐ、この足で。
そうですね。
投票の義務がありますんで。
ああ、そうですね、ほんと。
いやさが三大義務ですよ。
義務に、はい。
はい。もし、早々に投票してて、
うん、
ちょっと意見が変わったっていう人の場合、
うん、
まあ、名前のところに2回目とか書いてくれたら、
うん、
そっち側で上書きしますんで、
うん、
まあ、2回目ありです。ただ2票には数えないですけど、
はいはいはい、
うん、2回目送ってくれたら、上書きしときますんで、
うん、
どしどしと、まだまだ、まあ、かなり溜まりましたけど。
ああ、最初の時はどうしようか思ったぐらいだったけど。
うん。まあでも、これ、多ければ多いほど面白くなるんで。
はい。
うん。ぜひともたくさん、お願いしたいと思います。
はい。
あと、まあ言った通り、おしんかいと、
うん。
ガーネットじゃなかった。
スカーレット。
スカーレット。スカーレット会やりますんで、あ、そうそう。だから、足立みつるに関しても、お便りいただけたら、あの話は、こう好きだっていう熱い思いなんかも、いただけたら紹介しますんで。
うんうん、はい。
で、基本的に、アワードの時は、
うん、
アウォードの時は、ネタバレしないようにしますんで、誰でも聞けるようにします。
ああ、もう、その可愛さだけをこう、言うような感じですかね。
まあ、
キャラクターの。
うん、物語の核心つくような話はしない。
うん、
まあ、どうおもろかったとかは言うけど、
うん、
核心まではつかないんで、誰でも聞いてもらえるようにしたいのと、
はい。
それ終わってから一つ一つ、ちょっとネタバレ交えた回を短めに撮りたいと思うんで、
はいはい。
興味ある方はそっちも聞いてもらえたらなと。
はい。
そんな感じで。
はい。
うん。で、朝ドラ回撮るのと、
うん、
そうですね、その先はまた、その先に考えたいと思います。
はい。
あとね。
ええ。
FF1。
うん。おお。
やろうかなって言ってたじゃないですか。
ええ。
ダウンロードしたんですよ。
はい。
昨日、初めてやってみたんですね。
うん。
めちゃめちゃ懐かしいんですけど。
うん。
めちゃめちゃ遅いですね。
それ確かファミコン版でしたよね。
ファミコン版。
うん、
で、回数制限って言ってたんです
よ、
魔法。
ええ、
あれ僕、いまいち思い出せてなかったんやけど、やってみて思い出しましたね。レベルごとに違うんですよ。
そうですよ。
だこの、成長しない、レベル1の魔法が何個かあるんですよね。
ええ。
ケアルと、
ええ。
何やったっけ、プロ、
プロテス、プロテス
プロテスやったっけ、うんうん、みたいなのが何個かあって、
うん、
で、使える魔法の回数が、
うん、
2なんですよね。レベル1だと。
うん、
だから、KR1 回使ったら、うん、あともう1回、しか使えない。
そうですよ。
すべての魔法のレベル1を、の回数が縛られてるっていう感じ。
そうですね。で、何本レベル上げても多分マックスが9なんですよ。確か。
あ、9なんや。
9です。
あ、
だから、要は回復呪文が何個かあったとしても、
うん、
多分3種類あったかな。で、全部それに回復したとしても、もう回数って決まっとるわけじゃないですか。
うん。
だから、やりくりが大変なわけですよ。
なるほどね。
ええ。
あ、まあでもこれファミコン時代多分2周ぐらいはクリアしてるはずなんで、
ええ。
そんなに苦労した記憶もないんで。
ええー。
いや、ないですよ。難しかった記憶ないな。
ファミコン版ですか？
うん。まあ、だからこれやってみますわ。ただもう、一つの戦闘が長い。
長いっすよ。
うん。コマンドっていうか、 一つ一つ、あの、ドラクエみたいに、何々に攻撃、何にダメージみたいなのがポンポンポンって流れないんですよ。一個一個、誰々に攻撃、ミス。何々に攻撃、ミス。ミスがめっちゃ多いんですよ、ね。
まあ、最初のやつですからね。ただまあ、それの、今で当たり前です。動きがあったこと自体が当時はもう斬新でしたからね。そうそうそう。
見た目はすっげえいいですよね。
うん。
うん。剣を振る感じね。
背景もちゃんと場面ごとも違いますし。
うん。
持っとるアイテムで違いますからね。あの、振っとるもんが。
うん。うん。ただこのバーチャルコンソールって、あれがないんですね。説明書が。
スタートかなんかかで見れませんでしたっけ？
見れるんかな？
プレステーションの方とかはなんか、その、セレクトかスタートで確か。
うん、プレステでは見れたと思うんですよ。
3DS はちょっと僕もそういえば記憶がないっすわ。でもないことはないと思いますけどね。何かしら。
あんのかな、
うん、
さっぱりわからん。
呪文が何の効果かいうのはわからんでしょ。
そうそうそう。説明がないんで、これ、まだ僕やったらある程度イメージ湧くけど、完全初見の人やったら、絶対わからないんですよ。
そうですね。
しかも、勝手に覚えて、使ってみたらわかるじゃないんですよ。買わなあかんからね。
そうですね。買うときも説明なかったでしたっけ？
ないです。あとね、武器防具、誰が装備できるか一切わからないんですよ。
まあ、そうですよね。
買ってみて、
しかもそれ、攻撃力が高いかどうかもわから
ない。わからへん。で、買ってみて、上から下まで全員に一回装備できるか試させて、装備できたら、もう一個買うみたいな。
うん、
できひんかったら、丸ごとセーブ呼び出しですよ。復元ですよ。ひどい。全然わからへん。
いやまあ昔はそれが普通でしたけどね。
いやそんなことないわ、
ええ。
もうちょっとドラクエ分かりやすかったですよ。
いや、ドラクエ3から確かこれが装備した時に攻撃が上がるかどうかいうのが、その時に分かったような気がするんですけどね。2は多分分からなかったと思いますよ。
上がるかどうかは分からんくても、
ええ、
装備できるかどうかは分かったんちゃう？あ、俺が買わんかっただけか。買わへんから、拾った防具を装備させただけなんです。
ああ、
うん。もう、大変。
最後までいけるんすか？絶対、しんどい思いますよ。
しんどそうやね。
ええ、
うん。まあまあ、でも、今んところ、もうちょっとスピードアップしてほしいけどね、今んところはまだ楽しいですわ。
あ
うん、レベル1から2に上げるのがめっちゃ大変やな。
そうですね。お金もしっかり貯めて。
うん、最初の街からもう動けないんですよ。レベルが上がらんから。
うんまあ、あれが楽しいんですよね、当時はですね。
う
ん、
そうそう。ほんで、文句とシーフとどっち選んでいいかがわからへんし、
うん。
いきなり決めさせられるんですよね。
そうですね。
最初の画面で、いきなり4人、パーティー編成を決めて、そっから始まるんで、うん、で、しかも名前がカタカナないんですよね。
ああ、そうですね、うん。しかも4文字のみですね。
4文字。うん、ひらがな兄ですよ。
で、ああ、で、パーティーはどうしたんですか？戦士？
戦士、シーフ、
うん、
白窓、黒窓。
ああ。
もう黒窓いらんかなと思ったけど、まあ一応楽しむためにはやっぱ黒窓入れといた方がいいかなと思って。
赤は入れんかったんですか？
赤は入れんかったですね。うん、
まあ、確か赤は、リメイクが強力になってますけど、確かファミコン版はしょぼかったような気がしますね。
まあ、もう完全に忘れてるんで、まあ、とりあえずこれでやってみようと思って。
うん。
シーフが全然役立たんですけどね、まだ。
あ、でもクラス戦にしたら、彼は。
まあ、そうですね。そこは覚えてたんですよ。
覚えてました。
うんなんで、まあ、できるところまでちょっとやってみますわ。
はいはいはい。
はい。前にね、僕、バーチャルコンソールで、何があるって言ったかな。サガがあるって言ったんか。
サガ。ゲームボーイ版のサガ。はい。う
ん。魔界闘士サガがあるって言ったんやけど、なかったんですわ。
あ、そうなんですか？
うん。で、ピーチさんがやりたいって言ってた不思議な木の実？
ああ、ゼルダの。いやいや、風の章を、なんちゃらの章じゃなかったでしたっけ？
そうそうそう。不思議な木の実の風の章と、なんちゃらの章。二つとも、そっちはありました。
ああ、そっちあったんですね。
うん。いろいろ間違えてましたね。
うん。
うん。結構間違えたことを言うんで、皆さん、自分で確かめてみてください。うん、意外といろいろありました。クォーズとかもあったし。
あれ、どっから探すんでしたっけ？僕は探しに行って、そのゲームボーイのとこにたどり着けなかったんですよ。す
べてのダウンロードソフトで、探せると思いますよ。まあ、価格を安く設定してみるとか。
いや、僕のイメージは、その普通、ゲームボーイの、その、アーカイブみたいなところのサイトみたいなとこがあるんかなと思ったら、そういうわけ
では
なかったですね。
あ、はないですね。あ、そう、バーチャルコンソールであるんやけど、バーチャルコンソールやと、ファミコンも、あれも出てきます。ファミコンもゲームボーイも、アドバンスも全部出てくるんで。
はいはいはいはい。
まあ言うてもそこまで数多くないから、一個一個見てたら、あ、これ懐かしいなっていうのはいろいろあると思います。
ああ。調べまで行って見つからずにちょっと諦めたんですよ、僕。
ああ、はい、はい。
また行ってみよう。
うん。まあ、任天堂って分かってたら、任天堂でジャンルも絞れるし。
うん、
うん。まあまあ、そうですね。いろいろ。まあ、とにかく、カエルのためにカエネはなるは名作です。
はいはいはい。
うん。これは、ぜひやりましょう。
はい。
そんなところですかね。
はい。
はい。じゃあ終わっていきます。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お相手は、兄と、コロスケこと、
豚がと、ほだけでならでなり、だらだらだら、なりなり。あれ、何をたっけ？殺す気ないしか出てこんぞ。
またお会いしましょう。さよなら。
はい、さよなら。
コロッケ大好きなりとか。
あー、コロッケ好きやった、そりゃ。
うん。キテレツーみたいな。なんか、あなんたらなりで、いけるじゃないですか、別に。
そうだ。豚がおだてりゃす、なんちゃらなりでしたね。
それ分からへん。それ歌われたって。セリフを言ってください。